Radio.
スノキカンタ、リクツコネット。はい、というわけで始まりましたクスノキカンタリクツコネット。この番組はアートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいりますけども、そうですね、久々に、こちらの吉祥寺のスタジオに戻ってまいりましたら、なんか結構周囲の個人経営色の強いお店が結構潰れててへこみましたね。なんかね、なんだろう、仕方ないんですけど、やっぱりね、コロナによるなんかダメージみたいの深刻に今日ちょっと見せつけられましたね、まざまざと。そうですね、で時事問題的な話すると毎回ツイッターがソースになるっていう僕のダメなところなんですけども、ツイッターで今なんか子供部屋おじさんみたいなのがトレンドになってて、これ大体テレビとかでなんかやってると、なんかそのテレビワイドショーとかで取り上げられた問題にツイッターってメディアとしてソーシャルネットワークとして見た瞬間にもうその場で自分の意見投稿できるような仕組みじゃないですか。っていうんで多分みんな過敏に反応してツイッターにハッシュタグつけてコメントするから、なんかトレンド入りしたりすると思うんですけど、なんか子供部屋おじさん絡みのなんか話をしたみたいで、なんかなんだろうな、ちゃんと働いてるのにひどい言われようじゃないみたいな、なんか切り口のツイートがすごいいっぱいあったんですけど、なんか子供部屋おじさんっていう響きの中に、なんか子供部屋おじさんってただ子供部屋に住んでるおじさん、要するに実家暮らしのおじさんだと思うんですけど、まあ僕まさしく子供部屋おじさんなんですけど、なんか子供部屋おじさんの中にニート感みたいのが五感の中にありますよね。よくわかんないけど、働いててもなんか一日中子供部屋、これ部屋が良くないのかな、一日中なんか引きこもってる感がめっちゃしちゃうのは何なんだろうなと思って、部屋っていうワードが良くないのかな。ただ実家暮らしおじさんだよね。でもなんかツイッターとか見てると、別に家族と仲良くやってて、家にもお金入れてて、別に働いてるんだから生き方強制されることじゃない、これは個人のなんか生活の多様化にうんぬんかんたらみたいな、すげえ意識高いコメントしてる人たちがいるんだけど、もう元のキーワードがあれだよね、子供部屋おじさんだから、もうそんなかっこいい多様化とかなんか生き方の自由みたいな意識高い系のコメント残してもなんか間抜けな感じになるよね。のれんに腕押しというか、僕はあれな、なんかもうそんな感じで、適当なねコメントではぐらかしていきますけどというわけで、この後もごゆっくりお楽しみください。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、というわけで始まりました、クスノキカンタリクツコネットでございますけれども、何から喋ろうと思ったんだっけな。不景気っつうかコロナ禍だな。コロナ禍へこむなっていう感じの話はさっきしたんですけれども、へこんでるのもね、なんか何て言うんですかね、何にもこう、いいことがない感じの中で、唯一、なんかいいことある感じなのが、GoTo キャンペーンですね。はい。もともとめちゃくちゃ海外旅行とか好きだったんで、今年は海外旅行、行けなかったんで、まあ、厳密には行ったんですけどね。1月に台湾に行ったんですけど、なんか台湾人の親戚がいて、 の結婚式に行って、そのそれめちゃくちゃ面白かった話、島崎くすのきスチームアウトっていうコミュニティ FM でね、僕が市川うらら FM っていうところでやってるラジオでしたんで、アーカイブでよかったら聞いてほしいんですけど、この番組の本編のトークに入る前に他局のラジオの宣伝ってどうなの？まあそれはいいとしてですね、今年は、GoTo を使ってね、たくさん旅行に行きまして、国内旅行ですね、僕国内旅行全然今まで行ったことなかったんで、本当今年だけでいろんなところ、北海道に帰ったからね。で、なんか北海道とか行って帰ってきては、その直後のイベント、直後に参加したイベントの中から体調不良者出たとかで、2週間出れなくなって、2週間空けたらまた旅行行ってみたいな、ずっとそんな感じで今年は過ごしてきたんですけど、ここら辺のね、さっき言った、なんですか、個人経営のお店とかだけじゃなくて、地方遊園地もめちゃくちゃピンチで、で、今年特にピンチを感じていたのが、郡山カルチャーパークです。夏の終わりぐらいから、なんかジェットコースター、目玉のアトラクションのジェットコースター、ちなみに郡山カルチャーパークってなんだよって引っかかってる人に関しては、あれですね。福島県、福島県郡山市にあるローカル遊園地なんですけど、なんか夏の終わりぐらいに、なんかジェットコースターの、なんか駅舎の内側に、スズメバチが巣作ったっていうことがあって。で、それをなんか業者呼んでも、なんか、殲滅しきれないみたいなことで大騒ぎになって、なんか、めちゃくちゃ止まってたんですよ、長い期間。ね。大ピンチですよ。もう、郡山カルチャーパンクは、ジェットコースター以外行っちゃ悪いですけど、大した乗り物がないんで。そうです。コロナは関係ないです。もう、コロナ関係なく、勝手にピンチになってたんですね。郡山カルチャーパークが。ね。で、3日ぐらい、この収録日から、まあ、遡ること1週間ぐらいですか。11月も待つんだって、ようやく、なんか、電話して聞いたら、駅舎に巣作ったっていうか、なんか、駅舎の、そのプレハブじゃなくて、なんていうんですかね、ベニヤみたいなやつの間と間に入れる防腐剤みたいなやつがあるんですけど、その防腐剤を、なんか、スズメバチがめっちゃ食べに来る。食べに来てるんだか、なんか、持って帰って巣の材料にしてんだかわかんないですけど、とにかくいなくならないっていうんで、防腐剤全部取り払ったらしいんですよ。ね、めちゃくちゃなことするじゃないですか、ローカル遊園地。ね、ね、ようやく蜂がいなくなったので、動き始めますっていう、なんか、告知みたいのが、オフィシャルツイッターみたいなところから出て、でそこで気づいたんですよね。3日間なんですよ、動かせるのが、今年。11月末、最後の土日で、休園みたいのに入っちゃうんで、福島県はもう、アホみたいに雪降りますから、だから、せっかく、蜂を立ち退かせたんだけど、3日ぐらいしか動かせないっていう。なんで、僕ね、ジェットコースターマニアこと私が、まだ乗ったことないジェットコースターが福島県っていう割と近い距離、全然近くないけど、近い距離にあるって言うんで、行ってきましたよ。告知が出たのが26日ぐらいで、29日に行きましたからね。で、27、8、9しか動かないみたいな。何やってんのマジで、郡山カルチャーパークみたいな。で、夜中にですね、前日に急に休みが取れたんで行くことにしたんですけど、なんか、エキネットっていうのを使うんですよ。新幹線の予約に。新幹線予約しなきゃいけないなと思って開いて、エキネットを使うんですけど、エキネット、なんでエキネットを使うかっていうと、当日の、午前1時半、だから要するに夜中ね、前の日の夜中の、開けて1時半ぐらいまでに、予約すると、ネット上で、新幹線のチケット代が2000円弱ぐらい安くなるんですよね。で、エキネットなんですけど、全然繋がんない。全然繋がんないね、まずね。理由は全然わかんないですけど、まあ、GoTo キャンペーンとかでもういつも以上にアクセスが集中して重くなってるのか、もしくは、もうわずかな可能性として、郡山カルチャーパークのジェットコースター再開の、方法を受けてみんなが郡山に行くためにアクセスしてるかどっちかなんですけど、多分前者なんですけど、めちゃくちゃ繋がりが悪くて、で、ようやく繋がったと思ったら、なんか、夜のね、11時から、翌12時半ぐらいまでメンテナンス入りますみたいに書いてあって、1時間半ぐらい予約できないと。 で俺はもう翌日福島に行くって決めてたから一刻も早く寝たいのにもう11時の段階で予約ができなくて12時半までチケットを抑えるためだけに起きてるっていう状況になって。で、予約12時半ぐらいになって、?12 時半ぐらいか。になって、よし予約するぞと思ったら、なんかね、もうサイトがめちゃくちゃなポンコツで、エキネットさんのサイトが。なんていうのかな。まず、パスワード、ID 入れます、パスワード入れます、ログインします。ログインすると、なんだっけ、二段階認証みたいになってて、機械でログインしようとしてんのを防止するためにこちらのパズルを完成させてくださいみたいなパズルがあるんだけど、それなんかピースみたいなのをドラッグで引っ張って絵にはめるやつなんだけど、なんかそれの動きもめっちゃ悪くて、でそれに手こずってる間になんかログイン有効時間切れましたみたいなやり直しさせられるみたいな。でようやく始まったと思ってようやくねそれ通過して新幹線予約する画面に入るんですけど、新幹線予約する画面に入ってその特定の新幹線予約するみたいなのを押すんですよね。で、時間を指定してくださいっつって、時刻表みたいなのがあるんで、これ時刻表みたいなボタンバーンって押して、時刻表が別のウィンドウで開くんですけど、別のウィンドウ見て、あ、じゃあこの時間だなって決めて、ウィンドウを閉じてもう一回操作すると、なんか二重操作が行われましたみたいな感じで、なんかログイン前の画面に戻るんです。で、何これと思って、そんなことあると思って、もう一回やり直したら、案の定、もう一回、二重操作になりましたの画面に入っちゃって、で、これ無限ループなんですよ。だから、時刻表は表示できるんですけど、時刻表表示されたら紙にメモって、でその時刻表をもう紙に記した状態で、一回、ログインし直して、もう一回画面開かなきゃいけないみたいな。で、時刻表を見ずに、話を進めていかなきゃいけないみたいなところで、で、なんとかかんとか進めて、1時前ぐらいに、ようやくそのクレジットカードの番号とか入れて確定しようと思ったら、なんかクレジットカードの認証に俺普通にパスワード間違えて引っかかっちゃって、なんかまさかもしやと思ったら、案の定なんかもう二重操作が行われましたみたいな画面にまた戻っちゃって、これ何回やんだよと思って、でなんだかんだでその期限ギリギリの1時20分ぐらいにようやく新幹線のチケットが取れて、で翌朝ですよね、まあ朝一番に出ると思うじゃないですか。僕はね、幾多のジェットコースター乗りに行ってはですね、パークに着いてから運休で乗れないみたいなのを食らってるんで、念には念をで、12時ぐらいの、12時ぐらいじゃない、11時ぐらいの新幹線を取って。っていうのも、なんかパークのオープンが9時半だから、9時半に、郡山カルチャーパークに電話して、今日ジェットコースター動いてますかの確認を取ってから地元渋谷を出て、で、それから、東京駅に向かって、東京駅で、もう一回、まだジェットコースター動いてますかの確認をしてから、新幹線に乗るっていう。ね。だって、あれですよ。じゃあチケット取らなきゃいいじゃんみたいな話ですけど、あれですからね。こんな日帰りの予定なんで、仮に新幹線のチケットを抑えてたとて、ジェットコースター乗らないんだったら、それもう、新幹線乗ってるだけ分の時間無駄なんで、僕行かないですからね。郡山に他に何あるんだかわかんないですけど。まあ、結果としては、だって、そうでしょ。だって、新幹線乗って目的ない郡山行って、帰りの新幹線のチケットも買わなきゃいけないで帰ってきてやってたら、マジで金にドブに金捨てた方がまだ時間食わないだけマシみたいな話になるじゃないですか。ね、そういうとこ現金なんですよね。まあだから結果としては無事郡山カルチャーパーク行って無事ジェットコースター乗れたんですけど、ジェットコースターはなんていうんですかね、当たり前ですよ。そんなつもりで郡山カルチャーパークもやってないから当たり前なんだけど、わざわざ休み作って千葉から乗りに行くほどのジェットコースターではまあないよね。分かってて言ってるんで別に文句はないですけどね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
アートヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいりました楠木カンタリクスコネットでございますけれども、そろそろお別れのお時間でございます。そういうね、地方に行っては日帰りで遊園地だけ行って帰ってくるとか、なんかそういう旅行ばっかりしてるんですよね。一泊しても初日こことこことここの遊園地行って、ジェットコースター乗ったらすぐ出てまた次の遊園地行って、で日またいで翌日もうオープン前からその遊園地にスタンバって、遊園地入ってジェットコースター乗ったらすぐ出てまたすぐ次の遊園地へみたいな遊び方ばっかりしてるんですよね。で今回も日帰りでその郡山カルチャーパークっていうところ行って、ジェットコースターだけ乗ってすぐ帰ってきたんですけど、なんかその帰りのバスがなんか3時間に1本とかしか来ないから、2時間に1本ぐらいかなしか来ないから、その歩ける範囲にある一番こう頻繁にバスが着くバス停みたいなところまで20分、もうちょっとかな、30分ぐらい歩いたんですよね。したらなんかもう都会じゃありえないこの人工物のない田園風景みたいなところで、すごいなんか空気も綺麗だし気持ちよくてさ、なんか誰も人もいないから、こう久しぶりに堂々とマスク取ってさ、なんかあいいなーと思ってさ、こう星とか綺麗なんだろうな、夜までいてえなーみたいなこれ気づいたんだけど、なんか普通の旅行って多分そういうことだよねなんか遊びに行ってゆっくりして、夜田舎だったらね星とか綺麗だなとか温泉とか入ったりして、いやなんかゆっくりできたなみたいなのが多分旅行の本質だと思いますね。ようやく気づきました。お相手は楠木寛太でした。ありがとうございました。